聖書は私たちには悪魔との霊的な戦いがあることを明確に教えています。ですから使徒パウロは人々の手紙の6章10節11節で霊的な戦いに対して強くなることを先ほど読んでいただいたように奨励しています。もう一度お読みします。新旧同様で主にあってその偉大な力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさいと奨励しています。また他の新約聖書の書簡の箇所では使徒ペテロもその手紙の中で私たちを滅ぼすために悪魔が吠えかける獅子のように歩き回っているので身を慎んで目を覚ましていなさい警告しています。第一ペテロの5章の8節9節身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ペテロは勝利しています。今から2000年前以上の使徒パウロやペテロの時代にあっても現代の私たちの時代にあっても悪魔が私たちを滅ぼすために吠えたける獅子のように歩き回っていることを現実の問題として注意しなくてはなりません。ですからすでに学んできたエピソビトの手紙の4章27節でパウロは次のように証言しています。悪魔に機会を与えないようにしなさい。パウロは命じています。キリスト者として歩む信仰生活にはさまざまな試練や誘惑があります。そのような時に私たちに罪を犯させ父なる神への信頼を弱め時には神のことを疑い霊的な戦いの中で私たちを滅ぼそうといつも企んでいる悪魔の存在を決して軽んじてはなりません。使徒パウロはエピソビトの手紙の4章1節で主イエスキリストに召された者としてふさわしく歩みなさいと命じています。キリストの弟子としてその召しにふさわしく歩むためにも私たちの敵である悪魔との霊的な戦いに私たちは日々備えていかなくてはなりません。なぜ私たちは霊的に強くなることを期待されているんでしょうか。主イエスを救い主として信じているだけでは不十分なんでしょうか。病気になれば主イエスが癒してくださる。悲しく落ち込んでいる時には主イエスが慰め励ましてくださることを期待しているだけでは不十分なんでしょうか。私たちが霊的な戦いのために強められる必要について今朝はご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よどうぞ今朝もあなたが聖書の言葉を通してそれぞれに必要な御言葉の糧を霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉をあなたの戒めの言葉をあなたの励ましの言葉をあなたの慰めの言葉をあなたの癒しの言葉をそしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが語ってください。願わくば助け主である聖霊が私たちの心の内に自由に働いてくださいます。私をどうぞこの語る者もあなたが清めあなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるようにあなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書をエペソビトの手紙6章で10節から13節見ておきますのでください。まず最初にパウロは6章の10節で 終わりにいますと言っています。で、今までパウロがこのエペソ人の手紙1章からそしてこの6章になるまで語ってきた全てのことを総括してまとめてですね、最後に、大切なことを語ろうとしています。6章の10節でパウロが奨励している主にあってその偉大な力によって強められなさいという言葉は、偉大な神の力によって強められなさい、受け身で記されています。確かに私たちが肉体的に疲れている時に、精神的に落ち込んでいる時に、私たちを励まし力づけてくれる御言葉です。けれども偉大な神の力によって強められるための目的が、私たちの目には見えない悪魔との霊的な戦いであることを考えるときに、改めて強められることの必要に気がつかせられます。自分自身の肉体的精神的な力ではとても戦うことのできない霊的な戦いのための力として強さが要求されています。強められなさいというこの命令形の動詞には現在形の言葉が使われています。成長する力という意味がこの言葉にはあります。使徒パウロはローマ人の手紙の4章で、年老いたアブラハムが自分に子供が与えられる約束を聞いた時に、神を疑うことをせずにその信仰が強められた、ローマ人の手紙の4章20節で記しています。この箇所をお読みしたいと思います。ローマ人の手紙4章20節と21節にします。彼はアブラハムは不信仰によって神の約束を疑いのことはせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神は約束されたことを成就する力があることを固く信じました。偉大な信仰の人アブラハムは不可能のことを可能になされる神の力を信じました。ですから彼の信仰はますます神によって強められました。その信仰はさらに年老いていましたけども、さらに成長しました。また新約聖書では使徒パウロがマラ弟子のテモテに対しても、主イエスの恵みによって強く成長しなさいと命じています。第2テモテの2章の1節、そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい、パウロは勝利しています。またコリントの教会に人々に宛てたパウロの奨励の言葉は、今朝のエペソ人の6章の言葉を思い起こさせます。第1コリントの16章の13節、目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、男らしく強くありなさい、パウロは奨励しています。私たちが主にあって強められなさいというこの奨励の言葉に聞き従うことができれば、どのような結果になるでしょうか。どんどん強くなってどのような結果が与えられるでしょうか。その答えが新約聖書の終わりの方にある第一ヨハネの手紙の2章14節に記されています。第1ヨハネの手紙の2章の14節後半を読みします。14節の後半、若い者たちを、私があなた方に書いていたのはあなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。悪魔との戦いに若い者たちが勝利したことがあります。神の偉大な力が表されている神の言葉にしっかりととどまることができたこの若い者たちは、御言葉によって強められて悪いものに打ち勝つことができたと記されています。私たちが主にあって強められなさいというこの奨励の言葉に聞き従うと、私たちも悪魔との霊的な戦いに備えるために強められていくと。2番目に6章11節そして13節を見たいと思います。悪魔との霊的な戦いに備えるための力はもちろん 偉大な主なる神から与えられます。霊的な強さの源は霊である父なる神にあります。旧約聖書では詩編の作者が父なる神が主は我が力、自分自身の力の源であることを宣言しています。詩編の28編の7節、主は私の力、私の盾、私の心は主に寄り畳み、主は私は助けられた。それゆえ私の心は大踊りして喜び、私は歌を持って主に感謝しよう。使徒パウロはエピソビトの手紙の6章11節13節で神のすべての武具を身につけなさいと命じています。このすべての武具という言葉の言語にはローマ帝国の兵士や戦士が着用するすべての鎧兜、一式を、一揃えを意味しています。6章の続く14節から17節では部分的にこの鎧または武具のことが記されています。帯から始まって剣に至るまで武具のすべてが含まれています。悪魔との霊的な戦いの中で自分自身を悪魔の攻撃から守るために私たちは全ての武具を身につけなくてはなりません。霊的な強さの源として全ての武具を身につけていかなくてはなりません。兜だけで頭を隠しているだけではダメです。鎧だけで体を隠しているだけでもダメです。剣を持って積極的に戦ってもダメです。全ての武具を身につけていなければ悪魔との霊的な戦いに臨むことはできません。私たちを滅ぼし罪に陥れようとする悪魔の攻撃はあらゆる方向からやってきます。頭だけではありません。足から来るかもしれない、手から来るかもしれない、いろんな角度からあらゆる方向から試練や誘惑を通してやってくる。そのために備えてなくてはならないという。3番目に6章の12節に記されているように、全ての神の武具を身につけて私たちが戦う相手は血肉である人間ではありません。確かに私たちに対して悪意を持って攻撃してくる敵は存在します。皆さんの普段の生活もたくさん敵がいると思います。私の家庭の中にも敵がいます。職場に行っても敵がいます。教会の中にも敵がいるかもしれない。でも血が通って肉なる血肉が相手ではないということです。私たちの目に見えない悪霊が、悪魔が私たちの敵であるということです。もう一度6章の2節にします。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。天にいる諸々の悪霊がこの暗闇の世界の中で血肉である人間を罪に陥れるために、そして死の滅びに至らせるために、パウロの時代にあっても、また現代の私たちの時代にあっても忙しく働いています。エペソ人の手紙の4章の14節にある悪い人々の悪賢い策略、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略、また4章の18節19節の道徳的に無感覚となっているもの、公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪っている悪い人々、この全ての背後には天にいる諸々の悪霊の働きが顕著に現れている。先月2月は暗いニュースが続きました。世界にあっても、または国内にあっても暗いニュースがありました。その背後に必ず悪魔が忙しく働いているということです。私たちの敵である悪霊はあらゆる機会を狙って父なる神への信仰を弱らせて、私たちを試練や誘惑に負けて罪を犯し、 古い自分に逆戻りするように死の滅びへの道へと私たちを陥れる機会をいつも狙っています。ですから悪魔に機会を与えないように、私たちは偉大な神の力によって日々霊的に強められていく必要があります。ですから全ての武具を身につけなさい、取りなさい、パウルは6章の11節13節で繰り返して奨励しています。今朝3月の最初の聖日ですから、これより聖餐式の時を持ちます。聖餐に共に預かり、主イエスの十字架の恵みの働きを心に覚えるとき、私たちは全ての人間の敵である死に主イエスが勝利してくださったことを確認します。主イエスは私たちの全ての罪を許すために十字架の上で死んでくださいました。私たちは自分自身の罪に対する弱さを覚えると同時に、主イエスが死と私たちの霊的な戦いの敵である悪魔に対して勝利されていることを確認します。そして死に勝利して復活されたことを、この聖餐の時にもう一度心に留めなくてはなりません。エピソビトの手紙1章の3節、そして1章の20節21節を続けてお呼びしたいと思います。エピソビトの手紙1章の3節、私たちの主イエスキリストの父なる神がお目に与えられます。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。1章20節、神はその全能な力をキリストの地に働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりではなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。この地上で悪魔が吠えたける獅子のように歩き回り、暗闇の世界の支配者が世界各地で起きている戦争や紛争の中で忙しく働いているときに、私たちはキリストに従うも、いつもキリストと共にあるものとして父なる神からの偉大な力を受けて強められていく必要が日々あります。私たちにとっての希望は、主イエスキリストが父なる神によって全ての支配、権威、権力、主権の上に高く置かれていることです。その主イエスが私たちに霊的な祝福を与えてくださっているということです。今朝共に主の晩餐、聖餐を分かち合うときに、偉大な神の力と霊的な祝福を共に受け取ることができることを感謝したいと思います。そして今週起こるさまざまな霊的な戦いの中にあって、それぞれが全ての武具を身につけて備えることができるように、偉大な神の力を共に祈り求めていきたいと思います。お祈りいたします。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。恵み深く憐れみ深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のエピソビトの読書御言葉を感謝いたします。私たちは、私たちが霊的にイエス・キリストを信じ、救われ、生まれ変わった者として、新しい人と歩むときに、あらゆる諸々の悪霊の働きによるこの霊的な戦いの中に置かれます。主よ、どうぞあなたが日々私たちを霊的に強めてくださいますよ。あなたが書き記しているこの全ての武具を身につけて、悪霊との悪魔との戦いに備えていくことができるように助けてください。また主よ、どうぞこれから持たれる聖餐に備えるとき、私たち一人一人がそれぞれの弱さを覚え、 またそれぞれの罪を新たに告白し、あなたによって許されたもの、清められたもの、救われたものとしてこの聖餐に共に預かることができますように。あなたが全ての霊的な祝福を持って私たちを祝福してくださることを感謝いたします。主、どうぞこの希望を持って今週もそれぞれの生活にあって、またそれぞれが使わせている場にあって霊的に戦っていくことができるように助け導いてください。今朝の御言葉を感謝し、これより持たれる聖餐の時をあなたにおいでなし、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。